聖霊を待ち望んでエルサレムにとどまって待てと言われた。その御言葉に従って彼は特別な祈りをしたということですね。覚悟を持って臨んだ祈りだったということですね。イエス様はかつて有名な言葉でありますが、求めなさい、求めなさい、そうすれば与えられます。求めをさらば与えられる。探しなさい、そうしたら見出します。叩きなさい、そうしたら与えられます。求めるものを得、探すものは見出し、叩くものは開けてもらえるからです。こういうお言葉を語られ弟子たちに教えましたね。皆様ご承知だと思いますが、求めなさい、探しなさい、叩きなさいっていうのはですね、あれは英語で言えば ING がついて継続形なんです。求め続けなさい、探し続けなさい、叩き続けなさい。最近物忘れがひどくてですね、メガネでも探してもないもんだから、あなたが使ったんでしょうとか人のせいにしてですね、メガネ探すんですが、あなた胸に刺さってるのは何それって、まあそんなこともよくありますけどですね、途中で諦めたりなんかしてね、スペア作ったりなんかすることもあるんですけど、求め続ける、探し続ける、叩き続ける、いつまでですか、いつまでですか、得るまで、見出すまで、開かれるまで、とこういう、これがメッセージなんです。その時に求めるものは全て与えられ、探すものは必ず見出され、叩くものは必ず開けてもらえるんだというね、そういうことをイエス様は言われたんだなと思いますね。私たちがですね、求めるのを途中でやめてしまう、求めても得らないとか、この求めて得られない最大の理由はですね、途中でやめてしまうからなんですよね。求めるの、探すの、叩くの、こんだけ求めても探しても叩いても得られない、見つからない、この開かれないってのはもうダメなんだと思ってやめてしまうんですね。求めても得られないのは、求めるのはやめてしまう、途中でやめて諦めてしまうのは、言い換えれば与えられても与えられなくてもそんなに変わりはないからなんですよ。我慢できるからなんです。スペアが他にあるからなんです。だからやめちゃう。だけど私たちはどうしても絶対にそれが必要で、何としても私にはそれが必要ですという、本当にこの切実な問題課題を抱えるときに、私たちは簡単にやめることはできない。求めることをやめることはできない。探すことをやめること、戸を叩くことをやめることはできない。本当にいよいよエスカレートして、私たちは一生懸命になって求めるでしょ。だから求めるということについて、探すということ、そして門を叩くっていうのは、これはその行動がエスカレートしてるっていうことなんですよ。いよいよねしっていうことです。また私たちは時間をかけて祈り求めるときに、私たちは祈りながら自分を変え見るときに与えられますね。何のためにそれを欲しいのか、そのことが叶えていただきたいのか、自分を探られることがありますね。動機です。あるいは本当にそれが必要なのかどうか、そういうことをですね、求めることを通してですね、時間、特に時間がかかる求めについては、それが今度は求めている私たちが試みられ、あるいはその求めを試されるわけですね。皆さん、私たちが聖書の中に聖霊に満たされなさいという御言葉が出てまいります。やられた手紙の中に、例えばですね、本当に聖霊の恵み、それが聖霊によって新しい恵みと命の力を私たちに満ち溢れさせていただくということが、神様は求めなさいとも言われ、またそれを与えるとも言われているんですけども、私の方がどれほどそれを切実に 祈り求め必要としているかというものにかかっているということです。私たちはこの年もペンテクストを迎えます。聖霊の降臨した記念日を迎えるにあたってですね、弟子たちが祈り待ち望んだという、今日はそのところを学んでいるんですが、私たちにとりまして聖霊はどれほどの方なんだ。もちろん信じているイエス様を悔い改めて、イエス様を信じた者のうちに約束の聖霊としての賜物が与えとっていただいているということは、これは私たちが信じるところであります。イエス様を信じる者が誰も聖霊によらなければイエス死と告白することは頭でありまして、死んだ時に聖霊の処理をいただいたわけであります。だけども聖霊がいらっしゃるということと聖霊に満ち満ち溢れていることは全くこれ違うことでありまして、聖霊の満たしに至るという恵みをいただきたいと思いますね。イエス様は弟子たちにエルサレムから離れないでという言葉を使われました。エルサレムから離れないで父の約束聖霊を待てとおっしゃった。これ非常に大切なメッセージがここにもあるわけです。エルサレムというのはもちろんこれはユダヤの国のこの都であります。そこに神の都神殿がありました。今もそうであります。エルサレム、ここでイエス様は福音を伝えられ、そして次に敵対するのに捕らえられ、自らイエス様に自らも敵の手に自ら委ねられ、ここでイエス様は5回にわたる裁判に引き回され、そして鞭打たれ、そしてイエス様の郊外引きずり回されて処刑にされたという十字架刑になったということですね。敵たちは、権力者たちはやりやつイエスを亡き者にしてですね、何度の胸を殺していたわけですね。だけどもその敵たちが、わしは立法学者たちや権威者たちが、サンヘドリンが、このイエスの残党も根こそぎ捕らえてしまう、亡き者にしようとして狙っていた可能性があるんですね。だから弟子たちはエサグの隠れた部屋に閉じこもっていたわけですね。家族統制して危険なところなんですね。一刻も早くこのエサグから離れたかった。エマを閉じ込む弟子たちは帰るところがあったんでしょうね。エサグから離れていったというようなことになりますけども、弟子たちは一刻もこういう危険なところから離れてガリアに帰りたいと思ったに違いない。だけどもイエス様は離れないでとおっしゃいました。敵が同居しているその場所に留まれということなんですね。危険と同居せよということあえて。またこのエサムっていうのはイエス様が十字架につけられてイエス様を持って期待しておりました弟子たちが本当にがっかりした失望落胆の場所でもあったんですね。イエス様が十字架につけられる、だけどもその最後の瞬間でもですね、神の力を持ってですね、イエス様十字架から降りてこられて敵たちを一網打尽にして、そしてこの国にこのメシア王国を立ててくださるという神の力をそこに逆転劇が起こるという、そういうことを弟子たちは最後まで期待していた節があるんです。ここでも出てまいりますが、主は今こそ御国のため、イスラエルのために国を復興なさるんですかということを、まだ6節ではそういうことをここで言っていますけどもね。だけども十字架でイエス様が死んじゃった、死んだら終わりですから、彼のイエス様に対する期待ってのはみんな失ってしまう、失望落胆ですね。失望落胆の場所であった。皆さんそんな思い出をたどりたくないですね。そんな場所から逃げてまた新しいところに行って一からやり直そう、そう願う場所だったんですね。何よりも弟子たちはこのエルサレムで捕らえたイエス様に捕らえた十字架を捨てて、みんな捨てて逃げたんです。苦い挫折経験をしているところですね、まあ、これがねエルサレムだったわけですよ。敵と同居し危険があり、また イエス様にかけてきた期待が裏切られた場所、がっかりした場所ですね。そしてそこで私たちがイエスを裏切った、私たちが先生を捨てたんだとね、そういう嫌な思い出のある場所ですよ。